皆さんおはようございます。今日は12月の31日、2023年の最後の日となりました。明日がですね、7月の1日元旦となります。どうでしょうか？皆さん1年をですね、振り返ってみたことありますか？先ほど読んでいただきましたこの、ヘブル人への10章の19節からそして25節までですね、これは後で解説したいと思うんですが、最初にですね、この1年を振り返ってみたいと思うんです。世の中でどんな出来事が起きただろうか。私はですね、4つの出来事が起きたのではないかと大きくこう考えました。まず最初に起きたことは、3年以上続いたコロナの感染症による自粛生活から解放されたということですね。5月8日に感染症2類から5類に引き下げられました。そして日本中にたくさんのですね、観光客が訪れるようになりました。そして夏はどうだったですか？皆さん暑かったですよね。こんなに暑い夏があるのかと思うぐらい。で、暑い夏が9月ぐらいまで続きました。でもまだ暑いなぁと思う日が続いたんですが、急にですね、秋は短く感じませんでしたか？急に冬がやってきたような、そんな感じですよね。すなわち気候変動の影響が今年すごく現れていたように思うんですね。そして3つ目、10月の7日に突然とこのガザ地区のハマスがですね、ロケット弾をイスラエルに何千発もこの発射しました。そして、それに対してイスラエルはですね、報復するためにこのガザ地区にこの軍隊を派遣し、今もそれが続いています。ニュースではガザ地区の攻撃と破壊がですね、毎日のように報道されている。そして、10月からインボイス制度が始まりました。このようなことがですね、今年1年にあったように思うんです。で、それを反映してかどうかですね、日本漢字能力検定協会っていうのがあるそうですね。で、その協会が全国に応募総数14万人以上の人に、今年の漢字は何ですかと聞いたんですね。第1位に選ばれたなんだか皆さん覚えてますか？第1位に選ばれたのが税ですね。税金の税。これ 4% の人たちがですね、この応募者の中からこの税を選んだ。じゃあ第2位は何でしょう？暑さ、この暑いという字ですね。これが 3.8% いたそうです。そして第3位、これが戦です。戦い。この世の中のですね、この状況を反映して、この今年の漢字が選ばれたように思うんですね。今年はこんな時代ではあった。その中に私たち1年を過ごしてきました。それでは皆さんにとってこの1年はどうだったでしょう？1年間振り返ってみて。辛かったこと、悲しかったこと、きっとあったと思うんですね。嬉しかったことはありましたか？励まされたこと、いろんなことがあったと思います。で、大切なことは、それら一つ一つをですね、思い返しながら、感謝すべきことはなかっただろうかということを数えてみることですね。聖書の中にもですね、感謝しなさいっていう言葉があります。きっとですね、感謝すべきことがあるんですね。で、私もですね、今年一年感謝することがないかなって数えてみるとですね、一つ、二つ、あ、三つ、四つ、五つと、どんどん増えてきました。特にですね、私にとって、一人ではできなかったことでも、何人かの協力者が与えられてですね、それができたっていう、そういうことがですね、何度もありました。ああ、私一人では、ね、立ち得なかったことでも、私の周りにこんなに協力者がいたんだっていうことをですね、もちろん家族も含めてですけれども、そのことをですね、私は、この、今年一年の感謝の一つとして挙げてみました。主に感謝するっていうことはとても素晴らしいことですね。 聖書もそのように語っています。さて、この一年の終わりに際して、果たして皆さん希望は持ってますか？一年の終わりに際して皆さんきっと希望持ってると思うんですが、一体私たちにとって聖書からですね、希望とは何だろうかということをですね、この12月31日のこの礼拝で皆さんと一緒にですね、考えてみたいと思います。はい。どんな時にでも希望を持って生きるということを聖書は進めています。今日は1月31日で、1日ですよね。1年の終わりですね。でも、皆さんにはおそらくですね、明日がやってくると信じてるでしょ。もし、12月31日で終わりだったらどうでしょう。希望がないですよね。しかし私たちは、新しい年がやってくるっていうことを信じて過ごしてるんですね。ですから31日が終わったとしても私たちの心には希望があるんです。なぜか1月元旦がやってくると信じてるからですね。そのことは実現するでしょうか？きっと実現すると思うんですね。きっと。なぜか、神様がこの世界を作ってくださったからですね。それでは、私たちの人生の終わりが近づいていると考えたとき、皆さんどうでしょう？どんな人でも例外なくですね、遅かれ早かれ、人生の終わりの日を迎えるときが必ずやってきます。皆さん若いからといってですね、まだまだ私は死なないんだっていうふうに考えてると思うんですが、いつ交通事故になってですね、そして死んでしまうことがあるとも限らないですね。私の高校時代の後輩は、まさにですね、高校卒業しようとするときにですね、そのような事故にあって、一瞬のうちに、スキーに行こうとしたんですね、冬。友達と自動車事故で亡くなってしまったんですね。本当に将来、才能のある子でした。一瞬にして命がなくなっていく。人生の終わり。皆さん考えたことありますか？しかし、私たちキリスト者は、死というのは、それで終わるのではなく、死は人生の通過点に過ぎないということを、聖書から知って信じてますよね。それが、信仰者とそうでない人の違いであるというふうに思います。死の直後に、私たちの霊は、すなわち、肉体は土に帰りますけど、私たちの霊は主の身元に引き上げられると聖書は語ってるんですね。イエス様はそのように語りました。そして時が来ると、この主イエスキリストによって新しい体によみがえる。また新しい都が私たちのために用意されていると聖書はですね、素晴らしいこの希望について実は語っています。それはちょうど、行く年来る年のように、12月31日の向こうに1月1日があるということを信じている、その私たち信じている、そんな風にですね、私たちを迎えてくれるイエス様が死の向こうにおられる。信仰の先輩たちがですね、待っているということをですね、私たちは聖書の約束を通して実は、信じてるから、どんな時にも希望があるんじゃないでしょうか。パウロはですね、このように告白しています。フィリピ人への手紙に、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。死ぬことは益ですと語ってるんです。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのですと、パウロはですね、 正直に語ってるんですね。しかし、その上でパウロは今この世に生きて、使命を持って目的を持って生かされていることへの感謝をパウロは続けて語っています。ですから、パウロは生きることはキリストにあって今精一杯生きている。希望を持って今この時代を生きているとパウロはですね、語っています。それでは本題に入っていきたいと思います。今日ですね、先ほど読んでいただいたヘブル人への10章19節から25節のところを見ながらですね、この年の終わりに際して希望についてもう一度ですね、私たちは考えてみたいと思うんですね。19節20節を読んでみます。こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。先ほど子供メッセージがあって、皆さんはもう十分にイエス様がこの地上に天から来てくださったこと、そしてマリアの胎から生まれ、33年の生涯を通して最後に私たちの罪のために十字架にかかって、蘇って、今は天におられる、そのことをですね、語っていただきました。で、こういうわけでっていうのは前の節のところを実は、続いてるわけですね。前の節にどんなことが書いてあったかっていうと、こういうことが書いてありました。イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされています。キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、そうですね、復活して神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられるのですと、御言葉の中に書かれています。すなわちですね、イエス様の十字架による贖い、私たちの罪のための贖いと復活によって、私たちは神の前に罪あるものであったけれど、今は罪が許され、神と和解し、そして永遠に神との交わりに入れさせていただきました。こういうわけで、と続くんです。兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのために新しい生ける道を開いてくださいました。このことをまとめますとこういうことではないかと思うんですね。新しい道を開いてくださった。神であるイエスが肉体を持って天からこの地に来てくださった。しかも無抵抗な赤子として処女マリアからお生まれになった。これクリスマスです。そのイエスが十字架上で血を流され、人類の罪の贖いを完成された、そしてこの主イエスを信じ受け入れる者に、新しい生ける道が開かれています。そういうわけですから、ということなんですね。この新しい道は永遠に続く道です。皆さん、今私たちはこの新しい道を歩んでいるということです。車でですね、高速道路を走ることが時々あります。東名高速道路を走っているとですね、日本坂トンネルというのが実はあるんですね。静岡のあの辺でしょうか。2500メートル以上の長いトンネルで数分かかります。もしですね、このトンネルに入って出口がなかったとしたら皆さんどうでしょう。暗い中に入ったままずーっとですね、その暗いトンネルをですね、走り続けていって何時間経っても出口がなかったとしたら、皆さんどう思いますか？イエス様はその出口がない道に対して新しい道を開いてくださった。十字架と復活によって開いてくださったと、ここで述べているわけですね。しかしトンネルを走っているとやがて向こうにですね、明るい明かりが見えてきて、そしてそこを突き抜けると新しい風景が目の前にやってくるんですね。 なぜか、それはイエス様の十字架と復活によって私たちに新しい道を、新しい道を、命を与えてくださったからです。この新しい道は暗い死をも乗り越えて明るく輝く新天新地へと続く永遠の道なんですね。ですから私最初に言いました。死は人生の通過点に過ぎない。ということを聖書を私たちに教えてくださっている。ここに希望が実はあるんですね。イエス様は天から地上に来てくださって、十字架と復活によってこの新しい道を開いてくださった。この新しい生ける道にこそ希望がある。それでは21節から25節後半のところをですね、もう一度読んでみたいと思うんですね。このところをまとめて後で話したいと思うんです。21節、また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が降りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われて、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を、その希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を流すために互いに注意し合おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることがわかっているのですから、ますます励もうではありませんか。ここにですね、何々しようではありませんかっていうのがですね、四つ書かれてるんですね、四つ書かれています。何々しようではありませんか。はい、それがこれですね。希望を持って生きるために、実はこの著者はですね、私たちにこうしましょうっていう四つの勧めを私たちに与えているということです。まず最初に、信仰を持って神に近づくことができるんです。ですから、神との交わりを深め合いましょう。これが第一ですね。二つ目。約束への希望を告白し続けようではありませんか。なぜでしょう。希望を持っていない人がたくさん私たちの周りにいるからですよね。そして三番目。互いに愛と善行を促すように。注意し合おうではありませんか。そして最後、励まし合いましょうっていうことなんです。それでは一つ一つ見ていきたいと思うんですね。最初のこのですね、神に近づき神との交わりを深める。これはどういうことなのか。二つちょっと前の聖句を見ますと、ここにですね、偉大な祭司がおられるのですからっていうことと、それから邪悪な良心が清められ清い水で洗われ信仰を持ってということが書かれていますね。このところからですね、二つのことが言えると思うんです。この神の家を治めてくださる偉大な祭司、それはイエス・キリストですね。イエス様がおられるということがもう一つ、そしてもう一つは、私たちの体が清められるのは聖霊様の働きなんです。自分の力じゃなくて、聖霊様が私たちにその清い心に変えてくださるんですね。で、祭司には二つの役割があります。神に近づくことができるということと、神と人との取りなし手となってくださる。大祭司であるイエス様が私たちのために取りなしてくださっている。だけではなくて、実は私たち一人一人キリスト者が祭司としてこの地上の歩みを続けるようにという勧めが実は聖書の中に書いてあるんですね。皆さん、私の家族の中で最初にクリスチャンになった渋沢家で最初のキリスト者なんです。ですから田舎に帰るとですね、渋沢の家族が、あるいは親戚がたくさんいます。でも私が第一号なんですね。私にどんな責任があるでしょう。 祭司としての私の役割は一体何でしょうか。私の家族のために神と人との取りなし手となるということなんです。兄のために、あるいは姪っ子のために、あるいはいとこのために、おじさんのために、おばさんのために、祈ることが義務付けられているということなんですね。そんなに忠実ではありませんけれど、私もですね、家族や親戚のために祈っています。そして、神との交わりを深めていくことができるようになったので、私たちは神様との交わりを深めることが皆さんしてますよね。具体的にはどんなことをして神様との交わりを深めていますか？ここに三つ書きました。デボーションっていうのがあるんですね。デボーションっていうのは、神と一対一になってお祈りをしたり、聖書を読んだりする時間を持つということです。できれば毎日持つということですね。15分でもいいです。5分でもいいです。長ければ30分。静まって聖書を読み、祈る時間を持ちましょう。なぜなら、これは特権だからです。私たちキリスト者しかできないんですね。神と直接出会うことができるんです。そして、聖書を学んでますよね。聖書って66巻あるから、とっても、ね、これを読むのに1年以上かかると思うんです。しかし、私たちの人生かけてですね、これをぜひ学んでほしいと思うんです。聖書っていうのはジグソーパズルのようなものですね。これとこれと組み合わせてみるとですね、ある一つの風景が見えてくるんです。聖書を読んでって、これとこの箇所を組み合わせてみると、あ、神様はこういう方だったんだ、イエス様ってこういう方だったんだということが自分で発見できるんですね。聖書の御言葉は聖書の御言葉によって解釈されるっていうことを私は神学校で学びました。いろんな仲介書は参考のために使うことができるんですね。もちろんそれは十分な助けになります。しかし、聖書を聖書の御言葉によって解釈していくっていうことが原則ですとですね、先生がですね、教えてくれたんですね。だから聖書を学ぶんです。三つ目。御言葉を黙想するっていうことですね。一つの御言葉でいいです。今日の御言葉、何言ってんだろうって、一つ一つのことをですね、御言葉を黙想するっていうことですね。今日 CS の中で語られた御言葉ありますね。それを、なぜ黙想するかっていうと、黙想することによって神に聞くんです。神様、この御言葉を通して私に何をしてほしいと望んでいるんでしょうか。そうするとですね、黙想している中で神様がね、答えてくれるんですね。あなたは今日、誰々に電話しなさいとかですね。あなたは今日、こういうことを悔い改めなさいとかですね。黙想するということがとても大事です。これが神様との交わりということではないかと思うんですね。じゃ次に行きます。次は希望を告白するということです。私たちは希望のない時代に実は今生きていると言われています。私が青年時代はですね、希望がたくさんあったんですね。なぜかというと、日本は高度成長していったからですね。しかし今はどうでしょう。日本の経済はちょっとですね、こうフラットじゃないでしょうか。若者に聞いてみますとですね、将来に希望ありますか、夢ありますかっていうとですね、うん、今日希望を持てないって答える人が多いんですね。会社に入ってもだいたい4年か5年で変わりたいっていうふうに考える人が多いっていうふうに言われてます。希望のない時代に生きて、しかし私たちには新しいこの道が開かれていますから、永遠の安息と将来の希望を持っています。ですから、 どんな状況の中にあっても喜ぶことができるんですね。どんな状況の中にあっても祈ることができます。どんな状況の中にあっても感謝することができるんですね。それはイエス様が私たちにそのような道を開いてくださったからです。ですから私たちは自分の生き方を通して、またこの聖書の福音を通してですね、周りの人に実は希望を与えることができるっていうことです。キリスト者としてのパウロの例についてちょっと見てみたと思うんですね。ローマ人への手紙の7章を見ますとですね、パウロはこんな告白をしてるんです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。その後ですね、パウロは感謝の言葉を述べてますね。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。なぜパウロはここで私は本当に惨めな人間なんですって語ったんでしょう。私はもちろんクリスチャンになってもう数十年経ちます。でも時々、ああ自分はなんて惨めな人間なんだなって思わせることがですね、ほぼ毎日あるんですね。皆さんどうですか？ありますか？これはパウロのですね、偽らざる切実な心境を語っていると思うんですね。クリスチャンになった時に何を感じるかっていうとですね、クリスチャンになった時皆さん思い出してください。サタンがいるっていうことがわかるんです。悪魔がいるっていうことがわかるんですね。それまでは悪魔とかサタンっていうのは想像の話でした。しかし実際にですね、クリスチャンになってみると攻撃があるんです。誘惑があるんですね。クリスチャンになった時に最初に感じることは、ああサタンがいる、悪魔がいるっていうことを感じるんですね。聖書もそのことを語っています。そして私たちを誘惑して元のですね、神キリストから引き離そうとする力が働くんですね。ですからキリスト者になったっていう時は霊的な戦いの中に入れられたということなんです。パウロも、だから語ってるんですね。ああ、私は本当に惨めな人間です。なぜ惨めな人間なんでしょうか。それは肉を持ってるからです。クリスチャンになったとしても私たちの肉は同じ肉なんですね。この肉にあって生きている限り、私たちは古い人間が出てくるんです。あ、どうして私は本当に惨めな人間です。どうしてくれるんですか、神様と。祈るんですね。しかしその後で私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますと語っています。なぜか、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われているのです。パウロにとってこの肉の体が贖われるということが彼にとっての希望だったんですね。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。すなわち、主が来られるときに栄光の体に変えられて、もはやこの肉によって悩まされる時がなくなるんですね。新しい体に作り変えられる。これがパウロの本当の望みだったんです。パウロはですね、年を取れば取るほど自分が罪人であるということを自覚してったんです。神様に近づけば近づくほど、神様の光にですね、照らされれば照らされるほど自分が、ああ、なんと罪人なんだということをパウロは自覚していました。ですから第一ペテロの一章の15節で、私は罪人の頭ですと。晩年に彼は語ってるんですね。晩年に語ってるんです。 罪人の頭なんです。誰がこの肉から私を救い出してくれることができるでしょうかと、パウロはもがいてるんですね。それがパウロの偽ざる心境なんです。しかし、感謝すべきです。それは私たちに福音によってキリストと共によみがえり、そしてこの福音に生きるものとしてくださった。新しい体に私たちは作り変えてくださるんだっていう希望を彼はですね、望みとして持っているからですね。ですからパウロは救いの完成を信仰によって見ていたんです。私たちはもちろん神様がすべてのことを成してくださったことによって救われました。しかし私たち自身は完全にされていないんです。まだ救いの完成を見ていない。23節、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんかって言うんですね。約束してくださった方は真実な方ですから、パウロはいつもこの約束をですね、信じていたということです。今実現しなくてもイエス様が約束してくださった、新しい体によみがえる。私はいつかイエス様と出会うことができる。そして新しい天と地に自分を導いてくださるというこの約束をパウロは信じていたので、その希望を持っていることができたんですね。私たちは順風満帆の時には自分の力で歩もうとしますよね。本当に順調に、すべてのことが順調にいってる時、なんで祈る必要があるの？なんで聖書なんか読むの？教会に行くの？だって、順調だよ。このまま、まっすぐに行って、自分は幸せになる。もちろんクリスチャンだけど、別にそんなに祈る必要ないんじゃないの？って思うことがあるんですね。そこが、サタンの落とし穴なんです。落とし穴に入るんですね。そう思っているとき。そして私たちは、ああ、神様って叫んでですね、祈り始めるんですね。もう一度、主に立ち返ります。悔い改めて、聖書を読みます。教会に行きます。それが私たちの神様が私たちにですね、いつでも主に信頼して歩むように、私たちに警告しているんですね。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れと箴言はですね、語っています。この主の約束に実は希望があります。新しい生ける道を歩み続けるために私たちはいつもこの約束を見ながらですね、歩み続ける必要があるのではないでしょうか。さて3番目いきます。24節。また愛と善行を促すために互いに注意し合おうではありませんか。教会の中で、キリスト者の間で互いに愛し、互いに善を行いましょう。なぜでしょう。なぜするんですか。なぜか。それは私たちはイエスが治める神の家、神の国の住民だからですか。住民だからです。私たちはすでに神の国の市民権を持っているからですね。そして私たちは資産を受け継ぐ、神の資産を受け継ぐ神の子とされているからです。私たちの身分はそこにあるから、だからその身分にふさわしいように互いに愛し、互いに善行を行いなさいと進めているわけですね。そしてそのような生き方を行うことによって、神様の栄光を表しなさい。ガラテヤ人の手紙の中に、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは、機会があるうちに全ての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。 教会の中ですね、互いに、もし互いの間に愛があるなら、周りの人たちが見て、ああ、この人はイエス様の弟子だ、イエス様のキリスト者だってみんなが認めるようになりますと、ヨハネの福音書の13章34、35に書かれています。はい、4番目いきます。25節。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。なぜ私たちは一緒に集まる必要があるんでしょう。なぜ励まし合う必要があるんでしょうか。集まった時にですね、もちろん今まで3年間ズームで礼拝をしていました。でも、ズームでやってた時にはですね、もちろんいい面もありましたけれども、でもなんか物足りないっていうことを感じていたのではないでしょうか。私たちは、目と目を合わせ、体と体で触れ合いですね。そして、語り合った時、祈り合った時に本当の交わりをですね、励ましを受けることができると思うんですね。なぜ私たちは励まし合うんでしょう。それは、私たちがこの信仰の旅路を最後まで走り続けるためなんです。私たちはマラソン選手を見てますとですね、42キロを走る。大変だなと思うんですが、途中で皆さん、周りの観客がですね、頑張ってって手を振ることによってですね、励まされて、そして走り続けることができるということをですね、聞いたことがあります。励ましが必要なんですね。信仰生活はちょうどですね、この短距離生活ではなくて、100メートル走ではなくて、マラソンのような信仰の歩みだと思うんですね。ですから、私たちは励ましが必要なんです。信仰を続けましょう。ね。励ましが、そのことが必要。だから集まるんです。だから祈り合うんです。パウロはですね、こう祈りました。ただ一つのこと、すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって、身を伸び出し、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を持って、目指して走っているのですと、パウロは語ったんですね。その日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。その日っていうのは、イエス様がこの地上に来られる時ですよね。再臨の時です。もう再臨が近いというふうに語っている聖書学者もいます。ですから、ますます私たちはですね、最後まで走り抜こうではないかということをですね、この筆者は進めています。さて、今までのことをまとめてみましょう。図にしました。希望を持って今の時代を生きるということ。なぜ私たち希望があるか。それはイエス・キリストによって、イエス・キリストが私たちにこの十字架と復活によって新しい道を、生きる道を開いてくださったからですね。福音によって私たちは立っているから希望があるんです。そして第一にすべきこと、それは大胆に神に近づきましょう。大胆に神に祈りましょう。大胆に聖書を読みましょう。交わりを持ちましょう。そして第二に、約束への希望を告白し続けましょう。告白し続けましょうっていうですね。一回やったからいいっていうことではなくて、希望です。いつまでもこの希望の生き方をですね、歩み続けるんです。そうすると周りの人たちが声かけてくれるんですね、きっとね。会社の中でも。なんでそんなに楽しそうなふりっていうかね、してるの。その時ですね、私たちは希望について説明することができるんですね。そして3番目、互いに愛と善行を促し合うように注意し合おうではなりませんか。特に教会の中で、信者の間でそうしましょう。そして4番目、互いに力づけ 会いましょう。励まし会いましょう。インカレジっていうのは、カレジをインする。ね。醸し出す。すなわち勇気をもたらすように、この励ますんですね。力を与えるんです。なぜか。それは信仰の旅路を歩んで、それを最後まで歩み続けるためなんですね。はい。今日は、皆さんと一人一人にです、この年末の12月31日にあたってですね、果たして私たちに希望があるのか、そして希望が与えられているとしたら私たちはどのような歩みをしたらいいのか、四つのことについて学んでいったと思うんですね。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。イエス様が天からこの地に来てくださり、この罪のあるこの世界にイエス様が生きてくださったこと、そして私たちの罪のために十字架にかかり、三日目によみがえって今天において私たちのために取りなしてくださいます。いてくださいます。やがてイエス様がこの地上に来て私たち一人一人を迎えてくださる、その希望の日をパウロは一日一日と待っていると告白しました。私たちもこの肉の体が作り変えられて新しい体に変えられ、イエス様と共に新しい御国へと導かれていくという希望を持っています。どうぞ今この私たちが生きているこの人生の旅路の中で互いに励まし合い、そして互いに愛と善行を促し合いながら、この信仰の旅路を歩んでいくことができますように。一人一人に与えられている賜物が用いられ、一人一人に与えられているその使命を完成、使命を果たしながら、この残された人生を歩むことができるよう導いてください。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちの主イエス・キリストの尊い名によってお祈りいたします。アーメン。